では30年の問題の解説を行います。事案の概要ですが、X が Y に、100万円を貸し付けたと。つまり、27年9月15日、消費者地区契約があります。で、弁済期が28年9月30日。で、Y がこの A に対して、80万円の売買債権を持っている、と。で、それ以外にめぼしい資産がないと。そういう設定で、まず設問1の各1ですが、事前に講じておくべき法的手段と。で、その手段を講じなかった場合に生じる問題について、その手段の有する効果、効力に言及した上で説明しなさいと。そういう問題であります。で、これは不全執行をやってれば、債権仮差し押さえをすればいいと。これはやっぱり瞬間的に出る話です。で、これは仮差し押さえ、という制度。これがあんまり分かっていない人は、とりあえず回答例に書いてあること。これを必要最小限度のこととして、十分押さえて、で、頭に入れるようにしてください。で、回答例1ページですが、弁護士 P が取り得る法的手段、これは X が Y に対して有する貸金債権、これを保全するために、Y が A に対して有する80万円の売買代金債権、を仮差し押さえすることであると。まあ、つまりこれは本訴訟をやる前に、事前にこの仮差し押さえをするという制度です。で、これをやるとどうなるかと、それが次に書いてあります。仮差し押さえ命令が出れば、弁済禁止効果がある。これが一番大きいんですね。民事保全法50条。で、弁済禁止効果というのがどういうものかというと、この A が Y に弁済しても、本執行ではこの A が X に弁済する必要があるわけです。まあ、つまりこれが分かっていますので、仮差し押さえが来れば、この A、これは払うことがないと。実際にはそうなります。払ったら二重払いになりかねないわけなんですね。で、この弁済禁止行、民事保全法50条。で、本執行でまた弁済しなければならない。これが民法なんですね。481条。これを押さえるようにしてください。で、それに対して、この債権仮差し押さえ命令を講じない場合どうなるかと。A が XY に弁済をして、したらば、この弁済の効果は X に対抗できるわけですね。で、その他のこの Y が使ってしまえば、他にめぼしい資産がない Y は無視力であって、強制執行することができない恐れが生じるということになります。で、証文の確認ですが、訴訟物を記載しなさいとあります。で、この問題文を見ると、100万円元本と、それ以外に返済が遅れたことについての損害金もすべて払ってほしいですと、二つ書かれています。何を求めているかということが問題文に書かれていますので、そこを正確に押さえること、であれば、それをやれば間違うということはないわけです。訴訟物、これは消費者契約に基づく貸金返還請求権。予備履行地帯に基づく損害賠償請求権、なわけです。まあ、これは問題文の中に損害金も全て払ってほしいと、それから読み取れるわけです。で、括弧3、請求の趣旨を書きなさいと。まあ、これも決まり文句です。で、遅延損害金の書き方だけ注意してください。被告は原告に対し100万円、で、それ以降が、遅延損害金ですね。で、これに対する28年10月1日、28年10月1日というのは、この弁済期は28年9月30日ですね。で、それを経過して、払わないで、遅延損害金というのが出るわけですから、起算点が10月1日、翌日なわけです。から支払い済みまで、年5分の割合による金を支払いたいということになります。年5分というのは民事法定利率なわけですね。まあ、これは今の現行法、改正民法だと少し違ってきますが、 この30年当時、これは民事法定利率、が年5分と、それで書くということになります。で、正文括弧4、請求を理由付ける事実を書きなさいと。まあ、これもお馴染みですね。回答例1ページの下の方、各1、原告は被告に対して主体。で、自的因子、27年9月15日。で、弁請求28年9月30日として、まあ、これは、従前の、言い方 ですね。弁請求を、本質要素と見るという立場。で、100万円、を貸し付けたと。で、次の28年9月30日は経過をしたと。これ、元本の、請求だけであれば、9月30日が到来したでいいんですね。ただ、遅延損害金ですので、経過した。これが必要になります。で、レジュメ1ページですが、新問題研究の言い方。これは、括弧1で、ここに弁済期は書かないんですね。冒頭規定説というもので。で、括弧2で弁済期。で、括弧3で経過ということで、組み立てています。で、コラムで貸借型契約の要件事実というのを少し説明をしておきました。難しいと思えば、予備試験の段階ではあまり気にする必要がない。従前型ので書けば十分だというふうに思います。で、もうちょっと勉強が進んでいる人は、こういった議論があるんだな、というふうに見てください。で、収集に行く段階では、研修所が、新問題研究でやると思いますので、こちらの見解も、抑えるようにしてみてください。で、消費対策の本質要素が何かということで、587条、金銭の返還約束の合意と金銭の交付。ここは問題がないわけですね。レジュメ2ページの上の方。で、貸借型の契約が一定期間ある、一定価値をある期間、利用させることに特徴があると。だからこの弁済期の合意、これは不可欠な要素であると。まあ、これが従前言われてた議論なわけです。従前って言っても、今でももちろんあります。で、新問題研究はこの冒頭の587条で成立条件を見ると、587条はこの弁済期というのは書いていないわけです。金銭の約束、返還約束の合意と金銭の交付だけでいいと。で、弁済期の定めと到来はこの、消費者契約を終了させて、貸金返還請求権を発生させる事実であると、こういう位置づけをします。で、これは説明の仕方の違いだけで、債権者の立場からすれば、いずれを左右するかで点数をつけることはないわけです。で、しかも令和元年度の予備試験の問題文を見ると、この貸借型、弁済期が本質要素だという立場で整理をしています。まあ、ここはあまり気にする必要がないところです。予備試験の段階では。で、貸借型契約ですから、賃貸借についても同様の議論があります。で、次のコラムで、元本利息、遅延損害金の3つを請求する場合と、まあ、本件は利息を請求してない遅延損害金なんですが、まあ、3つあり得るわけですね。で、訴訟物が3つあります。消費対策契約に基づく貸金返還請求権。で、利息契約に基づく利息、請求権。で、履行地帯に基づく損害賠償請求権。まあ、ただし、保証契約については一個だということで、これは令和元年の問題で、問われてます。で、この時系列で、イメージを、作ってください。契約成立時から弁済期。この間は利息なんですね。で、弁済期を経過して、した後は、履行地帯に基づくその外賠償請求権なわけです。で、口頭弁の終結時というのが、あります。で、そこから先は、将来の給付になります。民主で言えば。で、支払い済みまで。これが将来になるわけですね。 で、口頭命令の終結時以降は、将来の寄付の訴えなんですが、それまでに、履行がなければ、将来の分もあらかじめ請求する必要があると。これは民訴135条ですが、これは理解しておいていいことかなと思います。で、あと、期限の到来と経過、元本のみを請求する場合には、弁済期が到来、つまり午前0時以降であれば、請求ができると。常識で見ればいいわけです。で、元本プラス損害賠償。これは損害賠償っていうのは弁済期に払わなかった場合のことですから、弁済期が経過すれば、つまり午後12時が経過してから、つまり翌日から請求ができると、いうことです。だからこれ採点者は、この書面括弧読んで、到来したか経過したか、これはチェックポイントにしています。やっぱり経過したが正解なわけです。で、設問の2に入ります。設問の2は勾配の方を通ってます。で、問題文の中の言い分、これを見て弁済と相殺、これが読み取れるんですが、この問題文ではさらに問題文の中に、括弧1、括弧2の中に、弁済と相殺と、これを明記しています。非常に、親切かなと思いました。で、一番最初に、弁済と相殺については、表現を覚えてくださいということを、話しました。で、それを覚えていれば、何でもないという問題です。回答例2ページ、表文括弧1について、これが弁済ですね。主体被告は原告に対し、で、自的因子、28年9月30日、で、上記貸金返還債務の履行として100万円を支払ったと。これは理屈というよりか、こういう表現だというふうに覚えていただくしかないわけです。で、次の、証文括弧に、これは穴埋め、ですね。で、総裁、の、全体で見ると、レジュメ3ページの上の方です。で、括弧1、これは自動債権で、これは問題文に書かれています。被告は原告に対し主体で自的因子、19年10月1日で目的物、本件カメラを代金8万円で売ったと。で、で、いのところが穴埋めなんですね。Y は X に対し、30年2月2日、これは、総裁の意思表示ということが、問題文から、読み取れるわけです。この相談内容の一番最後の方、総裁の内容表明、これが、30年2月2日で、到達したということが書かれています。だから、これは総裁の意思表示を書けばいいんだなと。これから問題文を読めば、普通に読めます。で、回答例 2ページの上の方ですが、書面括弧に、括弧1について、これが穴埋めのところですね。30年2月2日の後で、被告は原告に対して30年2月2日、上記代金債権を持って、原告の放送請求債権とその対等額において相殺するとの意思表示をした。これが必要なんですが、Y は X に対し、30年2月2日までが問題文に書かれていますので、答案としてはその後だけで、いいわけです。この表現も、総裁の表現を覚えてくださいということは、最初に話しました。それを押さえてれば、何でもないというところです。で、書面、括弧2の、引き渡したと、カメラ引き渡したということが必要か否か、結論と理由を述べなさいと、そういった問題です。で、これもせり上がりということで、解除のところで話しました。 で、知り上がりの議論が、総裁にもあると、で、それを抑えてください、ということを申し上げました。で、この総裁で出てくるところが、この30年、ここで問われています。で、レジュメ3ページの上の方で、存在効果説というものですね。つまり、公弁で売買契約を締結を言うわけです。で、同時にこの存在効果、これは、存在することのみで、一定の効果。まあ、前の解除の問題で違法性阻却。で、今回の問題で総裁禁止。これが発生するという考え方を言います。で、その存在効果、があると、まあ、総裁禁止効果があることを主張してしまう。まあ、文献によっては避けられない不利益陳述とも言われます。で、このままだと主張自体筆頭になると。で、本来再再公弁として働く履行の提供を引き渡し、これは相手方が主張する前に公弁で主張しなければ主張自体筆頭になる。これが競り上がりだと。まあ、この図解、これは解除のところでも話をしました。で、これは文章化すればいいわけですね。回答例2ページの真ん中あたり、結論としては、当該事実、これはつまり引き渡しですね。これを主張することは必要であると。で、売買契約は脱税契約であるかと。一応引き渡しということを言ってるので、脱税契約だけでどっちに一言入れました。自動債権を基礎づけるために、売買契約を主張することによって、代金支払い債務に同時行の公弁権、民法533条が付着していることが基礎づけられ、その存在効果として総裁が許されないと。まあ、これが一般的な見解 なわけですね。で、その存在効果を消滅させるために、目的物の引き渡しが必要ようだからであるということです。まあ、この30年の問題を見て、思うのは、遅延、履行地帯にも続く損害賠償で、東大なのか経過なのかという話。これが今まで、29年までは問われたことがなかったと。で、ここで問われてきたと。で、総裁のすり上がり、これもまだ、出てなかったなと。有名なところなんですよね、両方ともに。それが問われたなと、そんな感じがしています。で、説明書に入りますが、総裁の公弁に対して、下記の主張ができないかを検討したと。下記の主張というのが、この、売買代金について消滅事項が成立していると。それを検討したけれども、認められない可能性が高いとして断念したと。で、その理由を説明しなさいということです。で、これは端的に民法580条に気づかなければならない、気づくかどうか。で、やっぱり多くの人が気づくところですので、これはやっぱり外してはいけないところです。実態法上の基本を問う問題だ、が、最近はよく出ています。その一つだというふうに受け止めてください。で、回答例を見ていただきますと、2ページの下の方、第3設問さんについてというところです。で、消滅事項の主張は以下の理由で認められないと。で、本件売買代金債権は19年10月1日に発生しており、29年10月1日に消滅施行期間が満了します。まあ、これは改正前民法、つまり30年当時の、民法167条、で10年というのが基礎となっています。で、今の現行法166条1項1号だと5年になると思いますので、これは問題文の時系列を前提とすると問題として成り立たないということがあります。ここだけ注意してください。で、そして本件が資金債権の弁済期は、28年9月30日であって、その段階でもう総裁適用にあったと言えるわけですね。で、だから時効消滅、29年10月1日より前に総裁適用にあったと。で、だから民法580条で総裁することができるということになります。 で、設問4に入ります。レジュメ3ページの下の方をご覧ください。これも事務所面作成問題で、弁済の抗弁が認められることを展開しなさいということです。で、弁済の有無というのは、事実認定の第一歩として、問われやすい部分です。で、この準備書面は、争点と動かし難い事実、これを冒頭に書いて、いずれの供述が動かし難い事実に整合するかと、これは汎用性のある方法で、これを使っています。これをぜひ学んでほしいかなというふうに思ってます。で、問題文の中に同窓会という話が出てきますが、これは全体の証拠価値はそれほど高くはない、低い方だと思いますが、一応問題文に書いてありますので、一応触れました。で、領収書がないことは、マイナス、弁済にとってはマイナスなんですが、引っ越しのことが書かれてあるので、一応のことは触れました。やっぱりこれ、領収書がない、書証がないということだけで結論を出してはいけない。これを学んでほしいかなと思います。実務家の中にも書証がないからダメだよみたいな、あっさりと見る人がいるわけなんですよね。ただ、もうちょっときめ細かく見る。争いのない動かし難い事実と整合するかどうか。やっぱりこれが重要な話なんです。で、回答例の、2ページの終わりぐらいから見てください。本件の争点は29年9月30日に100万円の弁済がされたか否かであると。まず争点を書いています。で、次に争いがない事実。それを書いてます。3ページの頭の方ですね。29年9月30日。つまりこれ弁済期ですね。で、その弁済期にこの X と Y がレストランであってること。これが争いがないわけです。で、もう一個Y が銀行預金口座から、9月28日に50万、29日に50万引き出したこと。これは本件通帳という、これは客観的な指標なわけです。で、これで認定ができます。で、本件ではそれが動かし難い事実になるわけですね。で、それと Y の28年9月30日に100万円を X に渡した。この弁済の供述、これは整合するわけです。で、お金を返してもらったことは絶対にありませんという X の供述、これは整合しないわけですね。で、X が何と言ってるかというと、初めて Y に金を請求したのは29年10月であると言ってます。ただこれ、弁済期が到来すれば請求するのが通常なわけですね。で、じゃあ請求しなかった特段の事情が何かありますかということで、いろいろと忙しかったとしか言ってないわけです。で、これはただ弁済期にあってるわけですね。9月30日、レストランなんで。で、これが争いがない。で、あってながら、請求しないことの理由にはならない。だから特段の事情の必要がないわけです。で、しかもこの X が、こんな風に言ってるんですね。家計のやりくりが楽でない中で、Y に100万円を貸し付けて、たと。で、弁済期にファイトあって、そこで請求しないで、その1年間も請求しなかったと。これは極めて不自然なわけですね。やりくりが大変な中で貸し付けて、弁済期に合ってる、そこで請求しないと。そんなバカなことがあるかと。極めて素朴な評価です。あと、次の同窓会の話は、問題文にありますので、一言挨拶をしました。動機の点ですね。X と Y が同じ時期に大学の同窓会の管理を担当していたこと。で、Y の同窓会の会費の使い込みを X が指摘したこと。で、Y が29年10月に管理を辞任したこと。これは争いがない事実になっています。で、そしてこの29年10月に X が請求し始めたと。これは Y に対する恨みという動機がある。そんな強い証拠ではありませんけれども、一応挨拶をしました。で、その次が領収書がないことですね。これは Y の利収について不利益に働くことではあるんです。 で、この点についてバイがどう言っているかというと、当日領収書を受け取ったが、29年8月31日の引っ越しの際に処分したと言ってます。引っ越しをしたことはこの住民票で明らかなわけですね。まあ、ただこれは一般の市にできるところなんですけれども、Y の立場からすれば、1年前に弁済が終わって、まあ、解決済みと認識してたわけですね。その貸金の領収書。で、しかも、この手帳から切り取った紙に手紙、手書きで書いたという程度のものなわけです。まあ、これは問題文の中に書かれてます。だからその管理が不十分であることが、別段不自然なことではないんですよね。だから全体的に見れば Y の供述は信用できるけれども、X の方は信用ができないということです。で、やっぱりここで学んでいただきたいのは、争点と争いのない事実、あるいは客観的な主張で認定できる事実、これを冒頭に持ってきて、まあ、それが動かし難い事実になります。で、それとこの両方の供述を比べてみて、まあ、いずれが整合するか、いずれが整合しないか。で、整合しない方は、整合しないだけの合理的な理由を言ってるかといえば何も言ってない。で、しかも、不自然な点が極めてあると。まあ、このあたりを、分析していく。このやり方を、身につけてほしいかなというふうに思います。まあ、特に、収集に行こうという方は、この辺しっかり、身につけるようにしてみてください。で、まあ、予備試験段階で、ここまで整然と書けなくても、十分受かりますけれども、やっぱり、こういった分析の仕方、書き方、これは、知っておくと、答案が締まります。で、もう一つ、28年から弁護士倫理の問題がなくなっています。ということは、この準備書面作成問題、これに、割と時間が割けるんですよね。弁護士倫理が出ていた時は時間が少ないですので、とりあえずの形で、一応の答案の形になったんです。確かにしかしっていうぐらいで。ただ、弁護士倫理の問題がなくなって、準備書面作成問題に時間が取れるようになってます。で、まあ、相対評価ですから、まあ、周りができなければ、変わりがないんですが、その中でこういったやり方を身につけていれば、また、だいぶ点数が違ってくる。これは、明らかなことだろうというふうに思ってます。そういった素材として、この回答例のやり方、これを身につけていただきたいかなというふうに思っています。で、以上で30年の問題の解説を終わりにします。